ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはの時間です。皆様この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。さて6月に入りまして、梅雨シーズン真っ只中っていう感じですね。非常に天気もいい日があれば結構雨の強い日もあったりしまして、梅雨がいつまで続くのかは分かりませんけれども、梅雨は梅雨で楽しんでいきたいと思っておりますが、皆様の地域には田んぼがあるでしょうか。私の地域でもそろそろ田植えが始まってですね、いろんな田んぼに水が張られてですね、稲が、どんどん植えられていっておりますが、ちょうどですね、この前、夕方ですね、西に向かって車を走らせていましたら、ちょうどまだ稲は植え付けてなかったんですけど、田んぼに水が張られてましてですね、ちょうど夕日がですね、田んぼに張られた水のところにですね、まあ水面に綺麗にですね映ってて、これがすごい芸術的な感情を醸し出しておりました。なんかいい感じの風景だなと思ってたんですが、まあ、田植えが始まって稲が植え付けられますと、なかなかそういう風景はあと1週間2週間もすると、見えなくなってくるんですけれども、やっぱりですね、夕日に映える風景っていうのは海辺でもそうですけど、田んぼに夕日が映えてる風景ってのはちょうどこの時期ぐらいしか見えないんですかね。非常にいい感じでいい風景が見られたことが良、かったと思います。さて、先月の終わりにうちの学校の小学校でも運動会がありまして、無事終わりました。残念ながら、運動会当日はですね、前日は非常に天気が良かったんで、当日もなんとかいい感じで行くのかなと思ったんですが、残念ながら、雨が出て、降っている中、小雨の中での運動会ということでですね、カラッとしたいい天気ではなかったので非常に残念ではあったんですが、無事終わりまして、まあ、一段落というところではあります。この時期運動するとですね、非常に汗がじわじわ出てくるわけでございますが、まあ、何もしなくてもじわじわと汗が出てくるシーズンで非常に嫌な感じではあります。そんな中ですね、たまたま今月の終わりにですね、私倉敷商工会議所青年部の会議でありまして、岡山県内にですね、商工会議所が12ありまして、各会議所にですね、商工会議所青年部という団体がありまして、そこの連合会でですね、笠岡諸島で行事がありまして、その、下見についこの前行ってきました。笠岡諸島、皆さん行ったことがあるでしょうか。白石島であったり、北木島、真鍋島、高島、六島等々あるわけですが、私ですね、一昨年ですかね、一番南にあります六島というところに行く機会があったんですけれども、それ以外の笠岡諸島に行くのは今回初めてでして、いろんなところを見学させていただきました。例えばですね、北木島のですね、採石場でですね、石が、取れるところではあるんですが、すごい縦に何十メートル、多分30メートル40メートルぐらいですね、掘ったところの石を採石している現場を、見せていただいたんですけど、これ落っこちたらまず助からないなというぐらい、すごい断崖絶壁の上に立っているような感じだったんですけども、私全然知らなかったんですが、笠岡諸島北木島の石というのはですね、大阪城のですね、城壁というか、大阪城に使われていたりですね、あとはですね、東京に靖国神社という神社がありますが、あこの鳥居も実は北木島で採れた石を使っているというのを聞きまして、すごいなというのを、今頃になって気がつきました。でですね、笠岡のそういう島々を巡っていて、一番最後ですね、白石島の、海水浴場に、で、まあ、最後解散になったんですけれども、白石島から真正面にですね、コンビナートというか工業地帯が見えるんですね。我々の地域であれば水島に水島臨海工業地帯があるわけなんですが、この笠岡諸島の白石島から見える真正面に見えるのはですね、福山の JFE のですね、建物だったらしいんですね。やはり笠岡っていうのは 結構福山に近いなというのをその時感じました。もちろんですね、この笠岡諸島からもですね、よく見るとですね、瀬戸大橋が見えたりですね、いろんな島々が見えるわけですが、なかなかあの笠岡まで行って船に渡っていくということが今までなかったので、非常に、いいところだなというのも、感じましたし、なんというかとりあえず水がきれいだったですね。倉敷はそんなに遠いわけではないんですけども、申し訳ない、あの倉敷にも海水浴場、サビの海水浴場があったり、お隣に、渋川の海水浴場があったりするんですが、そこと比べてもですね、やっぱりちょっと水が、透明度が高いのかなというところでですね、今度はですねちょっと足を、運んでですね、笠岡諸島に行ってですね、海水浴をするのもいいのかなと思ったりもしました。さて、地元に目をやりました、うちの地元の小学校の、2年生の、まあ、社会科、今社会科じゃないですね、生活科っていう授業があってですね、それでですね、地元の、学区を、まあ、探検するという町探検という授業がありまして、そのお手伝いをすることになりまして、学校の周りの史跡等をですね若干紹介させて、いただくというか、2年生と一緒に、回って私が、説明したり、そこの、施設の人にいろいろ聞いたりということをするわけなんですが、結構ですね、面白いですね。やっぱり自分の地元にどういう史跡があるかっていうのをですね、自分の視線で見るんじゃなくて、小学生と一緒に回って小学生の、視線というか見方で見るというのは結構斬新なことが、ありました。なかなか年を取ってくるとですね、もう当たり前のことが当たり前のことであって、それが固定化してしまうんですが、やっぱり小さい子はそういう経験値というのがあんまりないですから、いろんな斬新な発想でいろんなことを聞いていきますが、やっぱりそういう柔らかい頭が必要だなと思っております。私もどんどん頭が固くなっておりますが、この硬い頭どうやったら柔らかくなるのかよく分かりませんが、でもですね、ここら辺あと、そうそう、なんていうんですか、やっぱりいろいろ調べてみる、体も体操すると体が柔らかくなると言いますが、やっぱ頭の体操も非常に重要なのかなと思ってます。頭の体操というと、オロスマッコさんの、午後一ラジオでは頭の回想ということで曲当てクイズをやっておりますが、私はクイズなかなかですね、わからないことが多くてですね、かといってこの番組ではなかなかその、曲を放送するような時間もありませんが、ギャオの笑顔でこんばんはの時間がですね1時間あったらですね、曲を何曲か放送したいなというのもあったりもしますが、まあそれは置いといてですね、ところでですね、50年前、この前も話をしたかもしれませんが、50年前というのは昭和41年で、なんか最近ラジオを聞いてると50年前この時期ちょうどビートルズがやってきたという話で盛り上がっておりますが、やっぱり私にとって50年前というのはですね、ウルトラマンという番組が始まったということが非常に斬新だというか、エポックメイキングな話でして、まあ、その当時私はまだ生まれてはなかったんですが、うちの子供たちもですね、今時の子供たち、ウルトラマン見てる子供そんなに多くないんでしょうけれども、うちの、3姉妹もですね結構ウルトラマンにハマっております。いや、ウルトラマンいいなというのは何がいいかというとですね、先ほど夕日の話をしましたが、ウルトラマンに出てくる風景っていうのはですね、やっぱりね、なんか分かりやすいというか、なんか納得感があるというか、説得感があるというか、綺麗というか、そんな感じがするんですよね。やっぱり素敵な風景に憧れるというのはありますが、まあ、ウルトラマンに出てくる風景どこら辺が素敵かというのはですね、ぜひウルトラマンという作品をですね、DVD 等々で見ていただければいいかと思うんですが、非常によく作り込まれていると思います。ちなみにこのラジオ番組ヤオの笑顔でこんばんは、全然作り込まれておりませんで、タレも仕掛けもなくネタも仕掛けもないので、行き当たりばったりでやっておりますが、あっという間にもうそろそろ10分が来ようとしております。今日も、梅雨の時期ということでジメジメした、10分間の放送で大変お耳を、汚してしまいましたが、この後も引き続き FM 倉敷の番組を気になって楽しんでいただければと思っております。というわけで、来月7月には、カラッとした、爽やかな放送を心がけたいと思っております。それでは皆さん また来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。